愛する皆さん、今朝は大変な暴風雨になりました、今日このところにいらっしゃることがとても大変だった方々もいらっしゃると思いますけれども、こうしてこの日も礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝をいたします。また司式者のお祈りにありましたように、昨日は私たちの敬愛する渡辺栄さんが天に召されたことを覚えて、この場で共に記念の礼拝葬儀を執り行いました。ご家族の皆様お一人お一人の上に主の励ましと慰めとがありますように祈りつつ、この礼拝を捧げさせていただきたいと願っています。サウンド・オブ・ミュージックという映画をご存知でしょうか。かなり前にジュリー・アンドリュースという人が主演をして、そして映画化されたものですけれども、有名な歌がたくさんあるミュージカル映画です。例えばエーデル・ワイスとか、それからドーはドーナツのドーのドレミの歌、あるいは、主人公のマリアが歌うさまざまなミュージカルのナンバーで有名になった、ミュージカルでした。トラップ大佐の家に雇われたマリアは修道女シスターに見習いをしているのですけれども、マリアは、母を亡くしてから、マリアはその修道士の見習いをしている間にトラップ大佐という人のところに雇われていきます。家庭教師として雇われたんですね。子どもたちは、トラップ大佐の子どもたちは母親を亡くしてから寂しい思いをしていて、軍隊式に非常に厳しく育てられていたのですけれども、この家庭にやってきたシスターのマリア、シスターになる、見習いシスターですね、のマリアの明るい性格と美しい歌声に心を解きほぐされて、だんだんだんだんと家庭が変わっていくのです。しかしその過程にもさまざまな問題が起こってきて、悩んだ挙句彼女は自分が見習いをしている修道院に戻っていきます。その時に修道院長が歌ったのが、すべての山に登れという歌でした。あ、歌いませんよ今日は。残念ながら、歌うとすごく素敵な歌なので、本当はちょっとこの辺まで歌いたいっていう思いもあるんですけれども、でもちょっと今日は遠慮しておこうと思います。こんな歌なんです。すべての山に登り、高き低きを訪ねよう。知っている脇道も小道もすべてをたどろう。すべての山に登って、その流れを渡り、すべての虹を追いかけよう。夢を見つけ出すまで、その夢は与えうる愛のすべてを求めているだろう。生きている限り、すべての日ごとの愛を。すべての山に登り、すべての流れを渡り、虹を追いかけよう。夢を見つけ出すまで、こんな歌なんです。悩んでいた時に、年笠の修道院長が若いマリアに、あなたのすべての山に登りなさいというふうに歌うんですね。実はこのメッセージの準備をしておりました、この1週間は渡辺栄さんの葬儀の備えをしている時でもありました。私はこの歌を思いながら、亡くなった渡辺栄さんは教会学校の校長を長年務めてくださった方でありましたし、また本当に前向きで元気な方だったと皆様から伺っていましたから、きっとこの歌を、歌わなかったかもしれませんけれども、そういう気持ちを皆さんに伝えてこられた方だったのではないかなと思いました。あなたの山を登りなさい。どんな困難があっても、その中に神様が示してくださる道があるから、そう言って背中を押してくださる信仰の先輩が、祈ってくださる方が私たちの身近にいるということは、私たちにとってなんと大きな幸いであり、そして神様が与えてくださる喜びの源なんでしょうか。今私たちはところは地と天と分かれていますけれども、しかし私たちは信仰において結ばれています。信じることができます。この日曜日に天できっと賛美の声を合わせておられるだろうということを思い浮かべることができる。日曜日の礼拝はそういう時です。キリスト者は日曜日の旅ごとに 復活の信仰を与えられて賛美の声を合わせるときに先に天に帰られた方々と出会うことができるんですね。その場を私たちはこうして祈りと感謝と賛美を持って共にしていることを覚えさせていただきたいと思います。すべての山、それは私たちがこの人生に出会っていく困難や越えなくてはならない壁のことを意味しているだろうと思います。すべての山に登れとは、その中でどのような困難があろうとも勇気を出して前に進むことが大切なのだと伝えているのだと思っています。確かにこの歌にあるように、私の人生という旅路を見渡すときに、高い山を登り、谷を下り、川を渡り、すべての小道をたどっていくということがあるかもしれません。しかしもう一つのことに私たちは気づきます。聖書を背景とする文化の中で生きている人たちにとって、山を登るということは、ただただその自然の素晴らしさの中に身を委ねるということではなく、そこで神と出会うという場所であったのです。出エジプト記34章では、出エジプトを導いているモーセがシナイ山で神に出会い導かれています。山に登るということは神の御旨を求めることでもありました。日本で暮らしている私たちにとって山に登ると言いますと、緑豊かなところ、風光明媚な場所を思い浮かべるのですけれども、このシナイ山というのは、実を言うとどれがシナイ山でどこにあるのかというのは地質学的に地理的に確定されていないんですね。さまざまな仮説があります。しかしその地形、あるいはその地に行って研究している人たちもいますけれども、パレスチナの、あるいはシナイ半島のシナイ山だと言われている場所はどこも岩山です。ゴロゴロとした大きな石が転がっている、砂と岩しかない、そういう山です。私たちが山に登るっていうと、素晴らしい自然に身を委ねながら、こうグリーンの、フレッシュなシャワーを浴びながらっていう、そういう感じがいたしますけれども、イスラエルの人々にとって山に登るというのは決してそうではありませんでした。険しい山道を、それこそ大きな岩を越えながら登っていかなければならない、そういう場所であったのです。しかしそこでモーセは神に出会い、神の御旨を受けて歩き始めました。主の山に登るということは、確かにこれから起こる困難やまた壁を越えていくということでもありますけれども、それだけではなくて、そこで神様が示してくださるビジョンと出会うということだと思います。ただそこに困難があるというだけではなく、そこには神様が示しておられる何か必要なこと、これから実現していかなければならないことがあるということです。ただただ困難に立ち向かうということではないんですね。そこには何かビジョンが、神様が私たちに預けてくださって、そしてそれを実現していく、そのようなビジョンがあるはずだ。山に登るというのは聖書にとってそのようなことを表しています。先週私たちは、主イエスが他の人たちは私のことをどう言っているかと聞いた後に、弟子たちに対して、あなた方は私のことをどう思っているかと聞かれた。ペテロは、あなたはメシア、キリストですと告白したことを学びました。その後に、あなたはキリストですという中身は、これから苦しみを受けて十字架にかかり、そして復活されるということだ、示されたのです。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいと語られた。それから8日の後、弟子たちはイエスと共に山に登りました。これから苦しみを受けなければならない、そう語られたイエスと共にです。 苦しみを受けなければならないと言われた、それがどのように起こっていくのか、この山で示されたのだと思います。山に登った時に何が起こったでしょう。そこで主イエスの姿が弟子たちの前で変わりました。着ていた服はどんなものにも及ばぬほど真っ白になりました。そしてその後、旧約聖書に出てくるモーセとエリアが共に現れて主イエスと語り合っていました。それはこれからイエスが迎える最後について語り合っていたのです。ここで3人の人たちが並んでいます。モーセとエリアとイエス・キリストです。モーセという人は、火と光と雲と嵐が吹き荒れる中で山に登った人です。ちょうど今日の朝のような、そういう状況の中でシナイ山に登っていた人です。モーセはイスラエルの人々をエジプトの強制労働と奴隷の生活から自由の地へと導き出した人でした。シナイ山でモーセに十戒が与えられて、人々は初めてそこから神の民となっていく方向が与えられました。イスラエルの民は荒野をさまよい続けましたけれども、その最中にあっても導き続けたのがモーセでした。イスラエルにとってこの経験はどんな時にも思い起こすルーツだったのです。もう一人のエリアという人は、その激しさと対照対極にあるような人です。そよ風の吹く静けさの中で彼は神と出会いました。一筋の細い声が神から届いた。その声を聞き従ったのがエリアという預言者でした。イスラエルの王国が南北に分裂して後、北イスラエルの国で活動した預言者です。エリアという人は文章を残さなかった預言者でもあります。モーセとエリアと、そしてイエスが語り合っている。旧約聖書でそれぞれ神の救いを表し、そして人々を導いてきた人とイエスが共に語り合っている。イエスの顔は真っ白に光り輝いている。山の上で彼らが体験したことはそのようなことでした。その場にいる弟子たちは日常の中でのイエスの姿を知っていました。共に寝起きをし、旅を続ける親しい方でした。身近なところにいる方だったのです。宮田光雄先生という方が、キリストのユーモアという本を書いておられるんですけれども、この本の中で書いておられることの中に、イエスは笑わなかったと書いてあるんです。確かに聖書の中にイエスが笑ったという記述は一つもないんです。イエスは憤ったとか、親しいラザロが亡くなった時に涙を流されたということは書いてあるんですけれども、イエスが笑ったと書いてあるところはどこにもないんです。だから宮田光雄先生は、イエスが笑ったという記述は聖書のどこにもないと書いておられる。でも私は確かにその通りなんだけれども、イエスという方の周りにはいつも笑いが渦巻いていたと考えています。そうではないでしょうか。多くの律法学者祭司長たちから、イエスは大酒飲みで退職官だと悪口を言われるような人です、いつもだったら人々が一緒に食事をしないような罪人と言って蔑まれているような人たちと食卓を囲んだと言われている人です。その食卓に笑い声が絶えなかったわけがない。いつでも主イエスの周りには笑いがあったと思います。だから私がどう考えているのかと言いますと、書く必要がなかったほどにいつも笑っていたから、わざわざ笑ったと書かなかったのではないかと思っているのです。聖書には一言もイエスが笑ったとは書いていない。でもこの本の中でキリストのユーモア、彼ほどユーモアのセンスが非常に素晴らしい人は人類の中にいなかっただろうと言われているんです。 あの例え話も、そして全ての人たちを巻き込んでいくような癒しも、笑いは人を楽しくするだけではなくて、病から解き放ち、新しく生きていくための力を与えます。困難や苦しい状況にあるときに、それを笑い飛ばしながら、ここを何とかくぐり抜けていこう、そういう励ましになります。イエスの周りにはいつも笑いがあったと思います。そういう日常を弟子たちはよくよく知っていました。しかしこの時、彼らはその私たちの仲間の一人であるイエス・キリストが、私たちがよく知っている方が実はモーセやエリアと近しい存在、神から使わされた方であるということを知ったのです。それは日常とは異なる次元だったと思います。私たちが礼拝に集うこともこのような出来事なのではないでしょうか。すべての山に登り、自らの人生を歩むとき、そこには壁もあり、谷間もあります。それでも、与えられた私たちの山に登るようにして礼拝に集うとき、私たちはそこに主が共におられることを経験する。よく知っているイエス・キリストが礼拝に集うときに、私たちの救い主で来られた、そういう方であることを知ることができる。その場と時を私たちは礼拝において捧げているのではないでしょうか。主イエスの姿を聖書を通して聞き、知ることができる。そのことによって、私たちが通っていく、どのような道筋も主が共におられる道であることを知ります。困難があり、乗り越えることができないような壁にぶつかっていると感じるときにも、私たちのこの傍らにイエス・キリストが共にいてくださる。礼拝は私たちにそのことを伝えています。イエスの顔が太陽のように輝き、衣は光のように白くなりました。光に照らされた瞬間です。いつもは少しのパンでも分け合うことで、ユーモアを持って楽しい食卓へと変える方が、今は光に照らされています。私たちは通常、正体を知るというと、何か素晴らしいことの裏側を知ることのように思っています。本当は素晴らしいと見せているんだけれども、実はその裏側にはこんなことがある。というのを正体が知るという言葉で表現します。しかし、私たちは主イエスの正体を知っていたときに、深く失望するのではなく、日常生活の中にある豊かさ、共にいることの楽しさがなぜなのかが分かる。どうして私たちは困難であっても、乗り越えられない壁があると思っても、それでもなお歩んでいく力が与えられるんだろうか。この方はどうしてそれでも人生を楽しく豊かに過ごしていらっしゃるんだろうか。礼拝に来るとその秘密が、正体が分かります。イエス・キリストが共におられるからです。イスラエルの人々がモーセ、エリアと特に思い出すのは、何より神が私たちを見捨てておられなかったということの証だからです。だからこそイスラエルの人々にとって、この二人は旧約の指針を通じて世の終わりが来るとき、その解放のときに姿を現すと信じていたのです。ペトロはこの三人の姿を見たときにこう進んで言っています。ここに仮小屋を建てましょう。この素晴らしい時、この素晴らしい場所を固定して、そしてもう私たちはここに留まっていましょう。他のどこに行く必要があるんでしょうか。もういろいろなことに煩わされなくて済む、 イエス様の本当の姿を見て私たちの人生も光り輝いているのだと受け止めることができる、ある種の宗教的な恍惚の時間、ここだけに私たちはとどまっていたい。仮小屋を建てましょう。天幕ですね、テントのようなものです。しかし主イエスはそうはおっしゃらなかった。山から降りよう、ここから派遣されてそれぞれの場に行こう。素晴らしい恵みに満ち溢れて、素晴らしいイエス・キリストの姿に出会ったから、私たちはこの場にとどまり続けることを求められているのではなくて、ここから出かけていこう。イエスの正体がなぜ素晴らしい姿であるのかが分かったからこそ、困難を抱えなければならないさまざまな課題に満ち溢れた私たちの現場に戻っていこう。それが私たちにとって礼拝からまたそれぞれの場へと派遣されるということなのではないでしょうか。栄光に包まれたイエスの姿は消え失せ、雲の中から神の言葉が聞こえてきました。そして私たち一人一人もこの場から神が使わされる場へと今派遣され導かれ旅立とうとしています。しかし私たちを疲れさせ狼狽させる現実のただ中から、私たちは主イエスに派遣されたものとしてそれぞれの場へと向かっていきたいと思います。礼拝の中でイエス・キリストが共にいてくださることの喜びと祝福を携えて私たちの場へと参りましょう。弱さを覚えるとき、疲れを覚えるとき、私たちに礼拝が力を与えてくれることを私たちが祈り求めていきたいと思うのです。そして昨日葬儀の礼拝を執り行わせて思いました。渡辺栄さんのご生涯の最後を礼拝を捧げることをもって締めくくることができたことは、なんと大きな幸いだったことでしょう。それを一番望んでおられたと思います。何よりも大きな支えと力を与え続けてこられたからです。私たちもその信仰に連なり、共にこの礼拝から力を与えられて、それぞれの場へと派遣されていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝ご一緒にこのところへ集うことができましたことを感謝いたします。あなたは私たちに光り輝く姿を表してくださいました。賛美を歌うとき、感謝の祈りを捧げるとき、イエス・キリストの姿を私たちに表してくださいました。私たちはここにとどまり、いつまでも信仰の友とまた神様とご一緒に生活することを望んでいます。しかしあなたはここから出かけていきなさいと私たちを励ましてくださいます。ここで得たものを力にして勇気に変えて、あなたの与えられているところへ出かけていきなさいと励ましてこのところから送ってくださいます。私たちが使わされる場は喜びもたくさんありますけれども、課題を担い重荷を担う場所でもあります。どうぞこの一週間、あなたによって与えられた御言葉と力によって、その場であなたの栄光を表すものとなさしめてください。敬愛する方を天に送られたご家族を一人お一人の上に、主の限りない慰めと励ましとが豊かにありますように。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。